前向きの議会劇場。この番組は前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、街の話題などをお送りします。
おはようございます。前泊美樹です。さて3月ちょっとね、お別れのシーズン、そして旅立ちの季節です。ちょっと私も霞で声がもやもやしておりますが、聞きづらい点あるかもしれませんがお付き合いください。少しお知らせをさせてください。まあ4月から気持ちを新たに、私たちの街づくり那覇市、沖縄県、そして私たちの島、どうしよう、いい政策ないかしらと思っている方々に朗報です。毎年行っています日本最大規模の政策コンテスト、第19回マニフェスト大賞が昨年も開かれました。様々な方々が最先端の取り組みで受賞されていますが、その方々の詳しい取り組みを振り返るマニフェスト大賞コレクションというイベントがあります。まあ沖縄からだとオンラインになります。あ、完全オンラインなんですが、3月の末にありますので、マニフェスト大賞でググってみて、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。それでは3月前半、今回のゲストです。社会福祉士で、防災士の稲垣悟さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、ね、大きな放送局でもご活躍でいえいえお忙しいかと思いますが、はい、今年も3月がやってまいりました。うん、防災、そして災害への備えについて、振り返る回としたいと思いますので、うん、はい、毎年ながらよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さて今年は、阪神淡路大震災から30年、うん、そして、同じ年ですね、3月に、起きました地下鉄サリン事件からも30年、はい、そして3月といえば東日本大震災が2011年ということで、うん、様々な振り返る要素がございます。それをまた経験教訓を、まあ、行政や私たちが生かしてこれたのかというところもあるんですが、稲垣さん、最近は気候変動でなかなか予測できない、まあ、はい、しづらいを越して、まあ、できない社会に住んでいるっていうかな、と言ってもいいかもしれません。稲垣さんとは熊本の地震2016年にも、はい、一緒に、
行かせていただきましたよね。行
きました。そして沖縄で言えばですね、昨年の11月に北部の豪雨があって、うん、はい、行政の対応が問われたという部分もありますね。はい、うん、地元では、議会便りを見ていると、うん、肘川の整備のことは何回も議会でも取り上げられていると、はい、まあ、なかなかいろいろ予算とかですね、うん、難しいところがあるにしてもですね、非常に大きな被害が起きた災害でありました。うん、はい、こういったことごとをひっくるめてですね、うん、あちこちでまたお話もされていると思うんですけども、
そうですね、
能登半島もありましたしね、
はい、
はい、どういうふうにご覧になりますか。
そうですね、僕はね、今、社会福祉士としての仕事の中でも防災というかね、防災という言葉はあまり好きじゃないんで、まあ災害対応とか自然への適応だというふうにね、はい、いつも考えながらお話をするんですけども、まあこの自然に適応するという考え方でいくとですね、まあ社会福祉士でもあるので、
はい、
もうこの乳幼児、あるいは妊婦さんから、看取りの状況にある、まあ、高齢者までですね、うん、もう、あらゆる、まあ、生き方を、生きている方が対象に、この、もし、この、大きな災害があったり、はい、あるいは、まあ、気候変動による何かね、急激な変化があった時にどうするかみたいなね、
うん、
ことを、まあ、いろんなところで、実践したり、フィールドワークしたり、一緒に考えるね、機会を持ってるんですけども、まあ、まさにその、人の幅が、なんか増えた感じがしますね。もう、やはりそれだけね、まあ、いわゆる難しい言葉で言ったら、配慮が必要な方、要配慮者の範疇が増えてるということが言えるかと思うんですよね。これは災害の規模も、それから頻度も増え、それに、この自然環境、それからまあ、この気候変動によって、で、この体が自然界から受けるストレスとかプレッシャーが非常に高まってしまっているということもあると思うんですね。
なるほどですね。まあ、確かにその豪雨であったり災害というのが全国的に見ても、
う
ん、今火事の問題もありますけども、
そうですね、
はい、聞く機会が増えたかなという気がします。
そうですね、去年は特にこの先ほど三木さんがおっしゃったような沖縄本島でも まあ、豪雨が、今までもあったんだけども、まあ、それほど顕著でもないといえばないし、特にこの短時間での大雨が降るというね、
はい、
これが去年のまあ、本島北部豪雨、11月の10日前後だったんですけどもね、この時、深夜0時から2時までの間に8回出て、2日間で18回出たんですね。
ほう。
で、その、まあ、さなかぐらいに線状降水帯も発表されるということで、まあ、このレベルになるとさすがに、それまでなかったような、まあ、こう、極端な雨の降り方。で、この極端な雨の降り方が、去年、思い返してみたらですね、北部のお話しましたけども、はい、南部でも6月にあったんですよね。これは、石峰で、やっぱり、昔からこの阿蛇川流域は浸水をしてしまうところで、はい、まあ、それがまあ許容範囲だったのが、もうこの許容範囲を超える浸水になって、しかも、まあ、行政側は、この遊水地をね、建設をしていたけども、
はい
はい、まあ、完成まで行ってなかったから、それが結局生かされなかったことであるとかね。あるいは今度は今年の1月ですよね。北部じゃないや、中部やね。
はい、
沖縄市で1月の24号ぐらいに、またこれも集中豪雨があって、この時もですね、従来、沖縄市が出しているハザードマップでは、浸水エリアになってないところの、もう本当にでかい県道があって、郵便局があって、その周りがもう一帯が浸水してしまって、
はい、
まあ、車が軒並みこの浸水で動けなくなって、県道、あの郵便局のあるね、松本のあの、道沿いにずらっとこの、浸水で動けなくなって、この、並べられてるみたいなね。だからもう、あの、今までの想定で作ってきたマップとかも、もう超えてしまうようなね、そういうようなことも起こってるっていうことですよね。
想定をも超える状況が、ね、まあ、私たちの周り
で、そうですね。で、この想定というのは豪雨で言ったら、例えば、降った雨は、例えばこの那覇にこの降った雨は、この、降った雨がどんどんどんどんこの地下に浸透するんじゃなくて、沖縄は、もう極端な都市化を進められてしまっているから、はい、コンクリートとアスファルトに覆われている中で、地下浸透せずにどんどんどんどんこう低いところに移っていって、はい、まあそれが最終的にこの水路のようにこの要は河川を回収されたところに集まって、それが海に流れる、はい、降った雨をできるだけ早く回収して海に流すという仕組みを、まあ沖縄県の場合の大半の河川を取ってるわけですよね。はい、で、その河川も、あの、コンクリートでこの左右と底の三面張りだから、
はい、
ある一定の量までの雨だったら、あるいはある一定の範囲の雨だったらこれで回収できるけども、それを超えたら当然もうその川だけでは回収できないんですよ。で、それが起こり始めているということなんだと解釈してますね。だからこれはもう、気候が極端に変わってくる。で、それも今までだったらまあ何日間にわたって、で、その、1時間雨量が30ミリとか40ミリが降っても大丈夫みたいだけども、うん、今1時間に100ミリが降ってしまうともうアウトみたいなね。もうあまりにも極端なことになってしまっていて、うん、もうこれはまさに想定外ということですよね。
なるほどですね、うん。そういった中でどう対応していくのか。うん、あの、災害とか起こると、なんか行政のせいにしがちのところもあるんですが、うん、まあ、行政も、あの、
そうですね。
プロではないのですね。
そうですね。
判断もなかなか難しいと聞いていますが、うん、まあ私たち一人一人が、ね、
うん、
できること。またそれを、あの、議会で決めるというシステムはあるので、うん、そういったことも必要かと思うんですが、他に。
そうですね。
たくさんありますね。
ね、なんかまあ今のお話でいくと、起こり得るということが、うん、今までよりももっといろんなところで、
はい、
うん、あの、出てきているので、もう、こんなこともあんなことも、そんなことも、起こり得るんだというね、想像を広げていかなきゃいけないということになるかと思うんですけども、はい、まあ、そのうちの一つが、多分南海トラフになるんかなと思うんですね。南海トラフは、まあ、本州、九州の、この、太平洋側の、まあ、この大きなね、岩盤と岩盤のこの、割れ目のところですよね。で、そこがまあ巨大地震を100年から150年の間に1回から2回、はい、 地震を起こして、それによって、まあ、もたらされる経済被害とか、いろんな、まあ、人的被害が出てくるということなんだけども、まあ、沖縄には、あまり影響がないんじゃないかという楽観視する向きもあるんだけども、実際は全くそんなこともないし、まあこれ自体もその、どんなことが起こるかっていうのは全然わからんことですよね。これは自然災害としても、前は沖縄なんともなかったから今回がなんともないっていう保証はないし、また、この、社会自体が変わってしまっているからね、前回は1944年と46年に南海トラフが起こったんですね。これ戦中戦後のどさくさ大混乱の中で、戦中の時はもうその軍が混乱を、これによってまあ混乱をしてですね、さらにこの日本が、不利な状況になることを避けて、公開をしなかったというんですよね。で、46年はもう戦後だからもう大混乱で何がなんかわからん中での、まあ南海トラフだったからということだけど、それからまあ、この、高度で複雑な社会になってて、しかも高齢化がめちゃくちゃ進んでる中で、
そうですよね、
まあ、この南海トラフ地震が起こった時に、仮に沖縄に直接被害がそうなくても、当然本土ではもう大変な、経済で言うと900兆円みたいな話だったと思うんだけどもね。それが起こってしまうと、当然沖縄県民の生活は、もう大きな影響を受けないはずはないですよね、
そうですね。また沖縄側にも、その、遠くない将来に地震が、大きな、地震が起きかねない、の地形といいますか。
はい、これはもう、間違いなくそうでしょう。だって南海トラフと琉球海溝が繋がっていて、いうことですからね。
はい、まずはもう、想定外の状況にあることを自覚しながら。
そうですね。まあ、想定外って言うけども、沖縄の地震もね、この、今まで起こってきた地震っていうのは、文字上の記録が1500年代以降ぐらいしかないから、しかも、日本本土のように、この、中央に当たるところが一生懸命記録をしてたわけじゃないので、記録としては残ってないんだけども、残っているものだけでも、この歴史、年表に置いていくとね、やっぱり相当な数の大地震起きてるし、一個の傾向も見えてくるんですよね。だからまあ、本当はそういうのもあるんだけども、ちゃんと勉強してないってこと。だから教育でやってへんし、こういうリスクあるんだよってことを、まあこれはまあやっぱり誰がやるかって言ったら結局行政で災害対応するところがまあ県民に周知しなきゃいけないと思うんですけどもね、そういうところがちょっと弱いんではないかなっていうのはあったりしますよね。
はい。実は、2月に、防災フェアだったかな、災害に関するフェアが、はい、バスターミナルのね、カフーナ、朝日橋エリアを中心にありました。で、私も地元なので、様子を見に行ったんですけども、なんか、100円で買える防災グッズコーナーとかね。あれ、100円ショップだけども、500円でその簡易トイレが作れるグッズを買えるとかですね。あ、こんなにたくさんのものが、この100円のショップで揃えられるんだ、っていうことを改めて見ましたけども、そこでまた県の方の講演もあってですね、やはり、なかなか行政が、こういった災害、対応のプロではないので、判断に難しいところがあって、まあ、しかるべきところに頼ることも大事だとかですね、先ほどの、防災教育に関しても、昔ながらの、避難訓練と最近はちょっと違った、訓練があるようで、要は子どもたちが自分の判断でどこに逃げれば、自分の命が助かるかということを判断力を鍛える、というような訓練の仕方になっているとかですね、いろいろな、新しい情報を知ることができました。その中でね、すぐ使えるなと思ったのが、重ねるハザードマップでしたっけ？
国土地理院が。
はい。
国土地理院いろんな今ね、マップ出しててね、あれがタダで使えるようになったっていうのは、かなり画期的ではあるんだけども、ハザードマップを、このいくつかあるやつをですね、自分の好きな情報を重ねて、まあ、いわゆるレイヤーというんだけどもね、レイヤーにして見ることができるというマップが、まあ、ネット上で公開されていて、すぐに見れるということですね。
検索エンジンで重ねると打つと、選択肢にハザードマップ、重ねるハザードマップっていうのが出てくるので、そこをクリックすると、あと位置情報を、伝えると、今自分がいるところが、まあ、例えば浸水の可能性とかですね、崖崩れの可能性とか、それがどんな感じですというのがすぐ分かるということで、旅先でも使えるというね、ものがあるということを知りました。
マップ A のね、あってね、うん、今の国交省のやつだったらね、例えばね、高低差なんかを自分で色付けできるやつ地図もあって、僕はそれももう駆使していてね、うん、まあ地域や行政とか学校とかいろんなところでこの災害対応について話をするとき、必ずその土地の高低差マップをネット上で作ってね、で、うん、平面図ではわかんないけども、実際に色分けするとこんなにこの坂があるとかね、
あ、なるほど、
ギャップがあるとかね、で、これにうまく、その土砂災害危険箇所を重ねると、あ、こここんな急斜地だから、これだけやっぱりリスク高いんだなって分かるわけですね。で、こういうふうに、地図というのは眺めるもんじゃなくてね、うん、ぜひ使っていただきたい。これも要はね、いろんなとこで研修で、もう僕もやってんだけどもね、なんかこうどうしてもハザードマップって眺めて終わるんやけど、実はやっぱり使ってほしいし、作ってほしいんですね。ネットに載ってるやつを自分で書いて、で、それを重ねてみる。自分のね、アナログでね。で、これは学童の研修とか保育士の研修でもよくやりますね。
そうですか。
うん。こうやって自分のやっぱりこの体が覚えてくれないと、いざという時に今いるところの標高は何ぼかってわからないわけで、4月3日はまさにその状況だったんですね。もう今いるとこどっかわからんから、
去年ですね。
去年のね、4月3日のね、津波警報の時に、
ね。ありましたね。
で、これは、例えば高齢者施設の職員も、児童施設の職員も、今ここが何メートルかわからんから、どこまで行ったらいいのかわからんみたいなんで、うん、右往左往してたケースがほとんどだったんですね。
渋滞も起きましたね。
渋滞もひどかったよね。もう渋滞も、車を使って逃げるというよりもむしろ、もともと沖縄県民って車の中で生活をしているに等しいじゃないですか。9時以降は通勤が終わっていても今度送迎とか営業とかでやっぱり車で動くから、はい、必然的に車の中にいるときにどうしたらいいのかってことは、まあもっともっと考えとかなあかんっていうのをものすごく突きつけられた、そんな4月3日だったですよね。
まあ実際、避難をする場合ですね、うん、高台に避難をしましょうとかありますけども、はい、自分の足でどれぐらいかかるのかとか、
そうですね。
ね、だいたい100メートル自分の歩く速さでどれぐらいとかっていうのを知っているのも大事かなと思いました。
そうですね。
息が切れてね、もうたどり着けなかったりとか、意外とありますからね。
ね、これ自分だけでも息切れるけども、例えば車椅子を押して坂道を駆け上がるということを、ね、4月3日去年初めてやって、もうすぐに息切れて、これ絶対無理と思った、この高齢者施設の職員さん、障害者施設の職員さん、ものすごく多かったんですけどね。で、やったことなかったよね、これってね。
そうなんですよね。ね、こういう。こういうことを思い出すと、ちゃんとやっとかな
くちゃ、うん。やっとかなあかんですよ。
と思うんですけどね。はい。まあ、那覇市もいろいろなマップがありますので、
使えますよね。那覇マップいいですよ。那覇マップをもっと使わないかんし、もっとね、宣伝してほしいな、行政には。県は、沖縄県は県で、沖縄県地図情報システムというね、これもおそらく多額の税金を使っているやつだけども、非常に精度の高いいいマップあるんですね。で、那覇市は那覇マップというのを持っていて、それぞれに、そのいろんなコンテンツがそこに載って、まあ、総合マップだからもういろんなものが載ってるわけよね。それをこう、この那覇マップはちょっと重ねて使えれる機能もあったりするからね。
はい。
これもぜひね、知らん人がほとんどやと思う。
そうですね。
うん。
ね、私も。
知らんでしょ、ほとんどね。
使いこなせてない
タイプ。使いこなしてください、これ。ぜひね。税金ですよ。私たちがお金払ってるんですからね。
ねえ。で、こういった機会にいろいろと、過去の、経験を振り返ってね、生かしていければなと。
そうね、まあ、本当にその1月から3月というのはそのタイミングですね。なんでか知らんけど、この1月から3月に災害が、ね、地震災害が起こってしまったということがね、一つあるんですけどね。
はい。まあそこでまた一つ寄れるのが地域のつながりということですが、やはり普段から一緒に何かをしたり、顔を知っているで、どこそこにどんなご家族が住んでいるということが分かるとね、地域のその生存率といいますか、それも上がると聞いてますけども。
そうですね。まあそうは言っても、結局昼間働いてる人って地域に関われないことが多いから、少なくとも自分の最もスモールなコミュニティをね、例えばそれは自分の住んでるマンションやアパートでもいいし、あと沖縄県民は基本的に親族が県内にいっぱいいるから、その親族間でやっぱりね、最終的につながれるようにしとかなきゃいけない。で、それは、例えば、物資とかを持ち寄る。
はい。
一緒にこう共同してもって、一つの家庭で何でもかんでもっていうのは、そもそも無理やし、あるいはもう東京の考え方であって、沖縄の場合はコミュニティでシェアをしていくね。まあコミュニティローリングストックとかね、島ぐるみローリングストックって僕はよく言うてるんですけども、あの、小さいコミュニティでね、はい、その持ち寄っておくということ。それは昔からやっている、まあ、ユイマールというのがね、あの、労働交換をやってきたんだけども、そこには当然物の交換もあったわけなんで。はい、で、私たちが、あの、ちょうど30年前にね、震度7の直撃を食らった神戸でもね、もうまさにあの、コミュニティで乗り越えてきた。やっぱりちっちゃいコミュニティをいくつもあって、それは家族であったり、学校であったり、地域であったり、そういういろんなところに所属をしていて、それがうまく重なり合って、持ち寄りで、まあ、乗り切ることができたなっていうのをね、今にして思えば本当に思うんですよね。だから、個人で乗り切るっていうのは、まあ、ちょっと難しいし、
そうですね、
やっぱりこの、自分の今つながってる人たちで、やっぱりね。
あの、行きつけのお店の常連同士とかでも
いいんですよね。そうなんですよ。散髪屋さんとかね。うん。美容院のコミュニティとかあったりしますからね。まあ、そういうところでちょっとでも顔見知りになってるとね。
はい、そうですね。つながりは大事だと分かっていても、昼間は仕事で夜は、
そうやね。
寝に帰るだけとか結構多いですから ね。はい。様々な、ことをやらなきゃと思うんですけども、はい、まあ、この機会にですね、自然への適応、そして災害時の対応、
はい、
お友達やご家族と、はい、話し合ってみてはいかがでしょうか。
そうですね。
はい、ではそろそろ前向きの議会劇場お時間です。3月はねこの話題が多いですが、今年もありがとうございます。本日のゲストは社会福祉士で防災士の稲垣悟さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。